イエス様は繰り返してますけども、本当にいろんな病気の方たちを、目の前にして黙って、られないお方で、本当にその人が泣いていれば、その人が傷んでいれば、自ら近寄っていって、訪ねて、そしてただ病気を治すだけじゃなくて、その暗闇から光の人生へとですね、導いていく、そこのところがですね、本当に素晴らしいところであります。その技を、見て、読んで、学んでいると、誠の本当の神様がどんなお方なのかということをですね、私たちはイエス様の中に見ることができるわけです。倒れている人、病んでいる人、今日は目が、見えない、方の目を開けたということですけれども、皆さんにはお尋ねしますけれども、盲人の方のお友達とかいらっしゃいますか？盲人の方のご家族もいらっしゃる方もですね、いらっしゃると思います。私も友達がですね、盲人の方のお友達が、おります。でですね、私何でも聞いていいっていうのでですね、何でも聞いてもいいの？聞いちゃうよって言ってですね、盲人の方が何でも聞いてもいいっていうのでですね、盲人の方の世界のことをですね、何でもいいのって言って、聞いたんです。どんなこと聞いたかっていうとですね、いいの？何でもいいの？って言ったら、いいって言うから。ねえ、目が見えない人ってさ、夢って見る？素晴らしいでしょ？僕、素晴らしいっていうのは、質問が素晴らしくないですか？盲人の方って、夢見る？って、なんてお答えになったと思いますか？見ますって。でもきっと、僕が見ている夢は川原さんが見ている夢と違って、私が見ている夢は形の夢を見るんだって。もうこの一言でちょっと分かるような考えをしますね。形の夢を見るっておっしゃって、すごいなと思います。あとですね、私盲人の方とですね、一緒にこうやって歩いたことが何度もあるんですね。九州にいる頃、五島列島にいる頃ですね、本当にその五島列島で有名なですね、社会奉仕家の方、とですね、一緒にこう歩いてたんです。ね。で、私の手をこう繋いでこう歩いておりましたらですね、川原さん、何ですか？川原さん、ここのところにあった大きな大きな木は切られてしまいましたか？って言ったんです。で、って言ってふっと見るとですね、切られてるんです。先週あったのに。どうしてわかったんですか？って言ったら、ここに来ると風の向きや風の吹き方が変わるんですけども、今日風の向きが変わったのでっておっしゃるんですよ。私はその長老さんの前で話すことがとっても怖かった時期がありました。もう全部心の中も、私の表情までもですね、なんかこう見ておられると思ってですね、もうびっくりしました。さあ、皆さんは今日のテーマ、目が見えてるかって、僕ら本当に目が見えてるかって、人の苦しみ見えてるかって、泣いてる人のその心の中を見てるかってことです。空港があった。ちょっと変な話しますよ。飛行機に乗ろうと、ある若い女の人が、飛行場に来た。空港に来た。時間を見るともう少し時間があったので、乗る時間がまだだったので、売り場で雑誌とお菓子を買った。お菓子と雑誌をカバンの中に入れて、そしてちょっと休もうって言って、時間まで。 って言って、ありますね、ありますよね、あります、あります。空港の待合室にある、あの独特な椅子がありますね。そこに座って、そして雑誌を取り出して、そしたら、隣の隣に男の人が座ってた。そうしたら、彼女はお菓子を食べようとしたら、隣の男の人が自分のお菓子をに手が伸ばしてきたんですって。少年じゃないですよ、立派な紳士ですよ。なんで私のお菓子に手出すのって言って、なんて人って言って横目で見た。そしたらその人はどんどん食べる。負けちゃならない。もちろん食べる。ね。そしたらですね、あちらの人がニヤニヤ、ニヤニヤしながら、こうやって食べるんです。なんて失礼、こんな人がこの世の中にいるとびっくりだわって言って、最後の一本になったの。彼は、パッと取り出して、パチッって二つに分けて、ニコッとしながら、はいって言ったんで、いりませんとか言って立ち上がって、彼は、ひどいって言ってですね、機内に入ってきた。全く信じられない人、全く信じられない人って言って、頭に来たって。うん、そうだ、さっき買った雑誌を見ようって言って、カバンの中をパッと開けたら、え？わかりますよ。そんな話、そんな話ですね。あの証、お菓子は、証じゃない、お菓子は、彼のものだったんです。彼のものだったんです。彼のものを自分が取ってた。ね。自分は間違いないって。いつでも僕ら思って、大体思ってるんですよ。私の感覚、私のバランス感覚、私の善悪の判断、大体合ってる。ほとんど私間違いないって、誰でもと。それに対して、神様はこうしてある。災いだ。自分の目には自分が知者であり、賢いと思うものは、っておっしゃってる。分かってる。見てる。ちゃんと見えてる。このバランス感覚は正常だ。そういう私たちに対して、自分の目に自分が合ってる。賢いというものは災いだ。イエス様は別な言葉でこうおっしゃった。しかし、今あなたが見えると言い張るところにあなた方の罪がある。私が正しい、私の感覚が正しいと言い張るところに、見える、分かってるというところにあなたの罪がある。私たちの目がちゃんと見なければならないことを見ているか、ね、目が全く見えないうちにですね、ただ本当は暴れているだけなのかということを考えます。さあ、ヨハネによる福音書の9章にものすごい長いですね、多分1、2、3枚ぐらいに渡っていく、盲人の方がイエス様から目を開かれたお話があります。いきます、だんだん慣れてきましたでしょ、ね、だんだん慣れてきましたね、はい、イエス様がお弟子さんたちと一緒に歩いていたら、木のそばに盲人の人がいた。この人は物乞いをしていた。もう一つ重要なのは、生まれつき盲人の方だ。途中失明者じゃなくて、生まれた時から盲人。ね。今みたいないろんな福祉的なことがない時代ですので、もう物乞いしかやることがなかったわけです。そこで、お弟子さんたちがみんな集まって、いつも思ってたこと、いつも考えてたこと、いつもなぜなんだろうと思うことをイエス様に質問したってんです。さあ、それじゃあ最初から読みます。さて、 イエスは通りすがりに生まれつきの目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。質問した。ラビ、ラビってのは先生って意味ですね。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の技を、まだ火のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は、世にいる間、世の光である。こう言ってイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白アム、使わされたものという意味の白アムという池に行って洗いなさいと命じられた。っていう話ですね。はい、白アムに行って目を洗いなさいっていうわけです。ね、その目が開けられたことないんだけれども信じてですね行ったんですよね。白アムの池。私たちがイスラエル旅行行きますと、これは2000年前ですけども、今もエルサレムの都の中に、町の中に、シロアムの池の、こういうですね、昔の遺跡がちゃんと残ってるわけです。ね。はい。そこに、行って目を開けなさいって言うと、言ったので、彼が、え、ピッピッ、ピーは言わないかな。はい。そこで、目を洗ったら、目が見えるようになったっていう、それだけなんですよ。ね。これだけですよね。誰でもわかる。毎回言いますけどね、イエス様の例え話とイエス様の出来事はですね、誰でもわかる。そこで、私たちが自分で考えるっていうスコップでイエス様の物語を読んでいくんです。考える。え？なぜなんだろう？どうしてなんだろうっていう探求心、スコップで掘っていくと、この単純な物語の中から黄金宝石が出てくるんです。ね。だって、味見しただけじゃわかんない、聖書は。ね。で、問題はですね、さっき皆さんも気になられたこの感じです。この人が生まれつき盲人なのは、誰が罪を犯したためですか？本人ですか？両親ですか？ね。はい。ここに目が見えないという現実が存在する。すると、なぜこんなことが、こんな不幸なことが、こんなことが起こったんだろうって人は考えると、どこに探しに行くかっていうと、過去に探しに行くんですよ。ですか？ね、怪我をした、交通事故にあった、どうしてだろう、あ、昨日うちの奥さんと喧嘩をしてちょっとイライラしてた、あ、お腹が痛くなった、どうしてなんだろう、あ、アイスクリーム5本食べたって言ってですね、私たちの大体の困りごと、心配ごとや不幸なことを、原因をですね、過去に探しに行くんです。彼らのように現在の苦しみの原因を過去に探しに行く。そしてもう一つ、何か困ったことがあると私たちは自然に犯人探しをし始めるんです。いいですか？毎日ニュースが、犯罪のニュースが、それで教育されちゃって、私たちは見てですね、どんどん教育されちゃって、物事が起こると、問題が起こると、自然に過去に探しに行き、そして犯人探しを行うわけです。誰が悪いのか、誰が悪いことしたか。この二つが 現在行われている。どんどん教育されている。何かうまくいかないと問題が起こると、犯人は誰だ、誰が悪いんだって、もうすぐそこにですね、直結するわけです。そして過去に何があったかって、因果応報です。そして世界の、この世間のすべての人が、苦しみの解説家に、解説者になりたがるって。ラグビーの解説者、災害の解説者、将棋の解説者、どこの世界にもみんな総人口がみんな苦しみの解説者になる。そして犯人探しをする。誰が悪いのかって。これが短いこの物語の中のですね、一つの大事な点です。誰が悪いのか、どこが悪いのか、それを指摘して、評論家はご飯を食べてるんですよ。そしていつの間にか、僕らも苦しみの評論家になる。ところが、イエス様はこうおっしゃった。いいですか？本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神様の技がこの人の上に現れるためである。難しいですよね。この人の上に現れるためである。いつ？まずイエス様は何か不幸があった時に過去に持っていこうとすることをじゃないっておっしゃったんですね。でイエス様はこれからって未来にその原因があるんだ。もう分かんない。もう眠くなってくるね。もう本当不思議なことですよね。一つのここに困ったことが起こったら、もう一回言いますよ。私たちは自然反応的に過去に原因を見つけるわけです。もうそれがね、教育されちゃった。犯人探しと過去探し。でもイエス様は全く違う。ここに今起こっているあなたの辛いこと、厳しいこと、暗いこと、それはこれから神様が現れるためである。何かを。これから。未来に探しに行けって言うんですかね。わかんないですよ。でも、わかんなくても、なんか希望が出てくるわけですよ。盲人のこの人はですね、ずっと自分の周りで、こういう会話を聞いてきたでしょうね。誰が悪いんだ。誰が犯人だって。どうせ俺だよ。って言ったのに、今目の前に見えないけども、その方はこれから神様の御業が現れるためである。彼も分かんない。そんなこと分かんないけども、希望だけは感じたんです。はい、大好きな話ですね。イギリスのレストラン、ね、もう高級レストランがあったわけです、ね。高級レストランがあった。そこでですね、お金持ちの人たちが、まあ、美味しいご馳走をしてたんですよね。ね。スパゲティ。スパゲティ。美味しいものつって、スパゲティしか出てこなかった。ね。まあ、いいわ。ね。なんかこう、美味しいもの食べてたわけですよ。ね。そしたらですね、イギリスの人が、お仲間の人たちと、だからさ、となんか言ってたわけです。後ろからですね、ウェイターが、お盆じゃなくて何？ね、なんか持ってきて、ね、そこでですね、スープなんか持ってきたんですよね。気の利いた、おしゃれなね、スープなんか持ってきたわけです。ところがですね、話に夢中な人がですね、後ろから近づいてることを分かんなくてね、だからさってやったんです。そしたら、そのウェイターのお盆がパンって飛んだ、皿もパンって飛んだ、そこに乗ってたですね、スープが、イカスミのスープかなんか分かんないけど、バッって言ったんです。皿は割れた。そしてその近くの白い真っ白な壁のところにイカスミのスープがバッタラッタラッタラッ。ウェイターの人も真っ青。そして飛ばされたその本人もびっくりして、茶碗は割れた。 シーンとなった。壁は無残にもそのスープの黒いシミがタラッタラッタラッと落ち始めた。その時、一人の客がゆっくりと立ち上がって歩いてきて、その壁に向かって腕組みをして考えた。胸からペンを持ち出すと、何かそのシミを使って夢中で何かを書き始めた。10分後、読んだ本にはですね、美しい馬の絵がって書いてあったのでこれにしました。わかんないけどね。つまりそのシミを使って即興でですね、このおじいちゃんはパパパッと書いたってんです。そして静かに書いていった。みんなはそこに書かれた絵を見て驚嘆した。誰だあの人は。イギリスの動物画家の、エドウィン・ラン・ドーシャーっていう、ちょっと顔怖いけども優しい人です。ね、この人はイギリスでナンバーワンの動物のイラストレーターだったんです。すっごいでしょ？あ、ついに出たね。すっごいでしょ？ね、もうこういう話大好きですよ。ね、このランドシャーっていう人はですね、行ったことないけども、行ったことないんですけど、なんとか広場のこのライオンを彫刻もするし、ものすごい芸術家なんです。言ってることはこういうことですよ。ね？神様は、人間が、たとえ、シミを作って、しくじっても、そのしくじりから、何か美しいものを作り出す名人だと私は自分の生涯の中で本当に感じている。私がしでかして、私が散らかして、私がぐっちゃぐちゃにしたものをですね、いつも神様は今まで私のしくじったことを利用なさって美しいものを仕上げていかれるって、そんな気がするね。それが神の御業が現れるためであるって。じゃあ私の人生に起こったこのシミを神様どうしてくださるんですかって、私たちは待ちたいと思うわけですよ。聖書の言葉、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと一緒に共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知ってる。万事っていうのは、良いことも悪いこともって、もう涙出るような困ったことも、どうにもならないことも、責任を持って、神様としての責任を持って、生きに変えるって言うんです。これを押さえて、指で、この聖句に手を押さえて、お祈りしたことが何回もある。こんなことが起こってる。でも神様はここにこうやって約束してらっしゃるって。あなたの責任において、この私の人生に起こったこの使命を何かにして私を驚かしてくださいって。神の業が、あなたの人生に起こった使命や怪我、ね、その傷を、お使いになって私の技がっていうわけですよ。どういうことか考えましょうよ、一緒に。そしてみんな人生のいろんな出来事を持ち寄って、私はこんなことがあったって言って、みんなで話を持ち寄って、この意味をですね、みんなで共有して分け合っていきたいっていうふうにいつも思いますよ。この人どうなったのかっていうと、目が開けられたんですよ。ものすごい喜んだんですよ。初めて水の流れるところを見て、そして小鳥が飛ぶところを見て、もう本当に驚いたんですよ。しかし彼は世間の人に喜ばれなかったんです。 読んでいってみてください。ね。みんなが喜んでくれると思ったら、彼は裁判にかけられて、そして悪い人たちからボコボコにされるんです。ね。読んでみてください。目が開けられたらバラ色ってどういう色かわかんないけど、未来が始まるかなと思ったらですね、彼ボコボコにされるんですよ。ね。この裁判の様子を見ていると、ね、一体どちらの方が目が見えているのか分かんなくなってくるぐらいですね、この人を訴えた人たちは目が見えなくなってる。彼は追い出される。こっからが素晴らしい。ね、追い出されるんです。ね、みんな喜んでくれなくてですね、追い出されるんです。ね、こう書いてある。イエスは、彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会った。いいですか？理解されなくて、皆さんが何かの輪から追い出されたら、イエス様が皆さんに会います。必ず会う。ね。追い出されるっていう経験。そこで、その経験のドアの向こう側には、イエス様が立ってる。私はいつもそれを思う。誰にも理解されてない時にはイエス様が隣に座ってくれる。だって座るっていうのは土に人が二つじゃん。二つじゃんって。横浜生まれかって。違うね。ね。ほら、土の上に座るって書いたら人が二つでしょ？二人でしょ？一人は僕。一人はイエス様って。ね。で、イエス様が聞くんです。あなたは救い主を信じますか？主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。信じたいのですがって言ったら、イエス様が、あなたはもうその人に会っている。もう、ね。信じたいって皆さんが心の中で思った時がある。その時はもういい。私はあなたに会ってるって言うんです。こういうところもね、こうやって行くと思いますね。はい。で、その中で書かれたのが、言われたのがイエス様のこの言葉です。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして、面白いね。見えない人は私に出会うと見えるようになり、見えると思っている人は私に触れると見えないようになる。もし、あなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。そしてこうおっしゃった。今あなた方が見える、分かってると言い張るところにあなた方の罪がある。って、うん、この辺ね。だからヨハネより福音書に9章にはですね、見えるっていうのが17回出てくるんです。見えないっていうのが10回書いて、分かるが5回、分かんないが6回出てくるんです。問題は、私たちが、もうさっき言ったみたいに、見えてるかって、自分の姿を、世の中の本当の流れを、そして神様の目に見えない導きがあなた見えてるかって、この書は私たちに問うてくるんです。見えてるのって。本当に私たちの目が見えてるからなんですよ。次のものは見えてない人。見えてない人をあげます。見えてない。この両親も見えてない。子供の前で喧嘩する。この両親も全く見えてない。小さなことにこだわる人。自分が非常に危ないことをしていることに気づいてない。医者が酒飲んで失踪しているところ。もしかするととんでもないことをしているかわからない僕らも。 仮想空間の世界に夢中になっていること、ね、こういうメガネついてなんかこうやって踊ってる人がいるでしょ。僕らもそうですよ。テレビ見て一人で笑って全部仮想空間の出来事、みんな携帯見て一人でって笑っておられるわけですよ、ね、エレン・ホワイトはこういう眠りに陥ると非現実的な世界に入り周囲に起きている出来事に気づかなくなるって。仮想空間、嘘のドラマ、嘘の映画、そういうものに私たちの関心がそこに行くと本当に起こっていることが見えなくなる。見えない人、もう抑制の効かない人、ダメだって、危ないっていうのに続ける。見えてないでしょ。あと自分の小さな言葉でどれだけみんながぐっちゃぐちゃにガッタガタになってるか気づいてない人、あなたの発言である一家が崩壊するって、ある平和が火事になるって、消えない傷をあなたの言葉で一言であの人の人生を壊すって、見えてない、ルールを無視してる人、いつも批判的で揚げ足を取って攻撃的な人は見えてない。自分が振り回している刃物がどんなものか分かってない、見えてない。自分の行為がどんな影響を及ぼすかを今だけなら楽しめばいいっていう人は見えてない。俺が一番ナンバーワンだった、俺が一番すごいんだった、この業界の中で一番すごい知恵を持ってる、判断力最高って、見えてない。自分を自分で傷つける人。何でも素直に捉えられない。素直に取ればいいのに、何でも歪んで見える。ちょっと皮肉を言わなくちゃ我慢できない。目に見えない人でしょ。次、僕みたいな。それ置いといて。ね。目の前で起こっていることに気づかない人。これは冗談じゃないですよ。よーく見てください。今、こういうことがあなたの周りに起こってるんですよ。あなたの家庭で、あなたの職場で、それに目を向けようとしない人、うん、自分は目が見えていると思っている人、いつも何かが起こるとすぐにここにしか反応しない人、誰が犯人だって、誰が悪いんだって、そして目が見えない人、神様なしでやっていけるって、神様に祈んなくたって、聖書開けなくたって大丈夫だって、いつもの自分の感覚と自分の判断でやっていけるって、一番最初に言った人がアダムとエバだったんです。アダムとエバは何をしたのかって、それは神様から独立しようとしたんです。私は自分の感覚で全てのものを見て、自分の感覚で全てのことを分析できるって、神様なしで生きていけるって、これこそが人間の目の中、人間が見えなくなったわけです。聖書、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に正しいとすることを行っていたって書いてある、ね、イスラエルの国が非常に危なくなってきた時のイスラエルの国民の考え方です、ね、自分が王様にみんななりたいんです。川原王国、川原王国って言ったってね、ちっちゃい八王子のちっちゃい町の端っこにね、川原王国があるんですよ。うちのうちなんです、私のうちなんですけど、小さいところに川原王国の王様が になろうとするわけですよ。ね、自分が王様だって、自分の周りの世界の中でって、でも神様が王様なんです。免許もう70近く80近くなったら返納しなさいって言うでしょ。でも返納しないですよ。僕らは運転技術があるから絶対事故は犯さないと思って自信があるわけです。自分の車のハンドルを自分で持ちたいんです。川原王国を自分で支配したいんです。そこに神様が来るとですね、王権を神様に渡したくないんです。人間は自分の思った通りにしたいんです。でも自分の思った通りに運転して事故を起こさなかったって、人生の中で自分が王様になって自分のハンドルを握ってトラブルを起こさなかったかって言ってるんです、ね、神様を信じるっていうのは王権をですね交代することなんです。もう神様にお委ねしますって、自分と救い主との距離が離れていればいるほど彼らは自分自身の目に正しく見える。自分と神様との距離が実は離れていればいるほど自分の目に自分が正しい人間に見える。強烈ですよね。さあ空港の話をしました。じゃあ次は分かりますかね。ね、あるバスの中でちょっと不思議な話ですよ。いきます。バスにある停留所に来たら、お母さんと中学1年生の息子が乗った。ね、どこに行こうとしているかっていうと、メガネを買いに行こうとしたんです。ね、漫画ばかり読んでるから息子がですね、目が見えなくなったんです。ね、で、メガネを買いに行こうと思った。車の中で、バスの中で息子が、母さん、何？メガネは買わない。買いに行くって言ったでしょ。メガネじゃなくてコンタクト。かっこいいから。バカ言わないでよって。あんたね、勉強して目が見えなくなったんじゃなくて、テレビとゲームで目が見えなくなったって。コンタクト。コンタクトを買いに行くの。やだよって言って。そんなこと言いながらバスが出発した。いいですか？複雑になっていきます。ついてきてくださいね。途中まで来たときに、若いパパと5歳ぐらいの女の子が、バスに乗ってきた。はい、ここまでです。ちょっと整理ね。はい、中学生の息子とお母さん。で、さっきの停留所で、パパと女の子が乗ってきた。いいですか？そしたら、5歳の女の子が、パパ、私、ボタンを押すから、何のボタン？ほら。ピンポーンっていうボタン押したいから、降りるところが来たら教えてねパパ。うん、いいよっていうわけね。ちっちゃい子押したがりますよね。ピンポーンって、ピンポーンって言ったって卓球じゃないですよ。ピンポーンってね、あれ押す。そうしたらバスが降りる停留所まで来たら、次は荻窪駅前、次は荻窪駅前って放送が鳴った。そしたらこっち側にいた人がピンポンって押したんです。ピンポンって言っても卓球じゃないですよ。ピンポンって押しちゃったんです。そしたら、あ、パパどうして教えてくれないの、私が押そうと思ったのに、パパ教えて、教えてって言ったでしょうって。あ、ごめんごめんごめんごめん、あ、忘れちゃった、でも押したらいいよって、でも誰かが押してるからなんないよ、でも押してごらんって、ピッピンポン。 なった。二回なるはずがないのに、どうしてなったんだろう。すると、音が変だけど、お母さんが、お前の目はよく見えてるね。じゃんじゃん。わかる人。わかる？全然わかんないでしょ。ねえ、勉強しましょうね。ピンポンって言ったのは、わかったね。この中学生。
ピンポン。
そしたらお母さんが、お前はゲームで目が見えなくなったけど、お前の本当の目はよく見えてる。あんたの目は節穴じゃないねって。っていうのが新聞の記事に載ってたわけですよ。それをこんな風にしてやってね、作ったの。皆さんは節穴じゃないですか。ちゃんと見るべきものをしっかり見てるでしょうか。自分の本当の姿を知ってるでしょうか。そして嘘と本当を見分ける目を持ってるでしょうか。世の中の本当の流れ方、そして神様が今も導いてくださってるそれをどうやったら見ることができるでしょうか。それだけの目を持ってるでしょうか。私はその目はどうやって持つんだろうっていつも考えてた。でも分かった。そのすべて、私の姿、嘘と本当と世の中の動きと神の導き、そのすべてのことを見ておられる神様を見ることが目が見える方法なんですよ。そのすべては僕らは見えない。でもそのすべてのことを見ておられる神様を見て生きていくことが目が見えるってことです。こっからが、この時代のこっからが大変だって聖書は言います、ね、聖書はイエス様はですね、これからの時代は愛が冷える、不法がはびこる、憎しみと裏切りが繰り返される、どんどんぐちゃぐちゃになっていく、戦争と騒乱が極限までいく、地震と飢饉は続いて起こる、惑わす者、偽物が本物らしく見えていく、偽預言者はどんどん起こってくる、とイエス様は世の終わりを警戒しなさいって言うんです。偽物の神様のメッセージが語られるって言うんです、ね、でも黙示録を見ていないと何にも分かんなくなる。特に黙示録13章の出来事は、この不法がはびこる、憎しみや愛が冷える、その中に混ざり合って確実に一点を見つめてものすごいスピードで起こっていくって書いてあるんです。黙示録13章が起こるんです。エレベーター、私も毎日エレベーター、黙示録の13章にはエレベーターのことが書いてあるんです。黙示録13章、帰ったらすぐ読む。何が書かれているかっていうと、この世界の人たちがみんな同じ恐怖に操られるって、そしてみんなが同じ方向に誘導されていくって書いてあるの。黙示録13章、黙示録13章、みんなが同時に驚かされ、みんなが同じようにコントロールされ、みんなが同じ偽りの平和運動に喜んでしまうって書いてある。本当に書いてあるんですよ。全員はいつの間にか同意され、賛成って手を挙げちゃう。全員が惑わされる。ある歌手が書いた歌、嘘と本当、嘘と本当はよく似ている、嘘と本当はよく混ざる、時には嘘は本当より本当に見えたりする、だから嘘は 本当に厄介だ。嘘は本当によく似ている。嘘は本当によく混ざる。時には嘘は本当より本当に見えたりする。だから嘘は本当に厄介だ。誰の歌？中島みゆき。すいません、ごめんなさい。これちょっとこっちを言っておいて、ね、そうでしょ。何で見分けるんですかって。13章、真剣に研究しなくちゃいけない。中途半端な研究では分かんない。でも13章には全員が、世界の全ての人たちが同じ列車に乗せられ、全員が滅びへの道に誘導されるって書いてあるんですよ。ね、ただ聖書御言葉を信じる信仰によって神様の力に守られているものを除いて、全世界はこの惑わしの隊列の中に巻き込まれるって、人々は致命的な安心感と休息に誘い込まれる。本当に書いてあるんです。黙示録13章には全員が、この世界の人たちが偽りの神様を拝めさせられるって書いてあるんです。本当に書いてあるんだ。今は自分で自分のエレベーターを選ばなくちゃいけない。ちょっと命がけ、本気になって選ぶ時代が来てるんです。無秩序、快楽、不動、命の軽視、淫乱と泥酔、その中に密かに誰にも気がつかないように、この黙示録の地13章の出来事が追ってくる。サタン悪魔はある病気を流行らせるって書いた。この世界にいろんな病気があるけれども、その病気で感覚がなくなる。その病気の名はラオデキア病っていう病気だって。この病気どういう病気か、それは私は金持ちだ、十分持たなければならないものを十分持って満ち足りている、私には何の困ったこともない、将来も明日もバラ色だ、何一つ必要なものはない、だけど見えてない。本当は自分が惨めで哀れみ深きもので貧しいもので、目の見えてないことが分かっていない。この病気が流行るんです。はい、時間が来ましたので最後のこの話、もう大好きね。列王記6章15節1ってのは間違いだろうね。はい、この話が最後です。草原に家が建ってた。聖書の話ですよ。この家にエリシャ先生っていう先生と、預言者エリアと、神様の預言者とお手伝いの人が住んでた。お手伝いの人が朝カーテンをシャッて開けて、そして裏返して顔洗おうと思ってシャッて窓を開けたら、自分の家の周りに兵隊が囲んでた。敵の、エリシャ先生を、命を奪う敵軍がもうすでに襲し、全部守ってたんです。この従者の人、お手伝いの人は、先生先生、エリア先生、大変なことですって言ったんです。エリシャ先生、神様の預言者、大丈夫、神様、彼が見えなくなってます、本当の姿を彼に見させてください、お願いしますって言ったら、自分と敵軍との間に天の使いが、敵軍よりも多く天の御使いが自分たちを守っていた。それが見せられた。私たちもそうなんですよ。神様を信じるっていうのはですね、ものすごいことなんですよ。こういう状態です。私たちと問題、私たちを困らせる問題の間に 神様が天の使いの垣根を持たせてくださるんです。そのことが見えないから僕らは不安で仕方がなくなるんです。恐れてはならない。私たちと共にいるものの方が彼らと共にいるものよりも多いと言って主に祈り、天の神様、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は神様が問題と私とに間に組みしてくださっている戦車が見えたって。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioburst.org へアクセスしてください。